太陽の浮き輪。著者佐々木亮。音訳者岩崎芳恵。笹本亮は親友の幸田秀一と並んで歩いていた。二人の間を秀一の家で飼っているシェパードのフクロウが歩いていた。リードを持った小さなご主人の顔を時々見上げて、その度に歩調を緩めて、前に出過ぎないように自分で調整していた。亮は自分では犬を飼っていないので、そんなフクロウの素振りを間近で見せられるといつも羨ましくなるのだった。秀一がそれで当たり前といった顔をしているのでなおさらだ。三人のすぐ後ろを、秀一の父である敏夫がサッカーボールを脇に抱えて見守るようにして歩いていた。目的地の公園に着くと、秀一はフクロウのリードを外そうとした。ちょっと待って。敏夫はそう言って秀一を制してから、注意深そうに公園内を見渡した。つられて亮もぐるりと周りを見渡した。夕日を浴びた公園には、四人の他は誰もいなかった。秀一はリードの金具に手をかけたまま、敏夫にいいと言われるのを待っていた。フクロウも座って待っていた。ただ、早く走り回りたいという衝動に駆られているらしく、秀一を見上げながら前足をもじもじさせていた。そのせいで肩も揺れていた。いいぞ。敏夫が言うと同時に、秀一はカチンと金具を外した。その音に弾かれるように、フクロウは地面を蹴って勢いよく走り出した。敏夫は抱えていたサッカーボールをポーンと蹴った。秀一、亮、フクロウが団子になって追っかける。当然、四本足のフクロウが一番に追いつき、まだ弾んで空中にあるボールを鼻先でさらに突き飛ばす。ボールは鉄棒の支柱にぶつかって反対方向に跳ね返り、ちょうど亮の足元に転がってきた。亮が手で取ろうとしたら、秀一が一瞬早くドリブルでかっさらっていった。秀一が得意げに笑っていられたのもほんのちょっとの間だけ。あっという間にフクロウの鼻先ドリブルに持っていかれた。そのドリブルが大きくなったところに、敏夫が現れ、またボールを大きく蹴り上げた。くたびれた四人は水を飲んで芝生の上に並んで座った。フクロウのだらんと垂らした下から、ポタポタと雫が落ちた。他の三人のおでこの汗も、夕日を受けて光っていた。海岸線のずっと向こうにある半島の影が、後ろから光を浴びてくっきりと浮かんでいた。目を凝らせば、半島の山の木の葉っぱが一枚一枚、夕日を跳ね返してピカピカしているのが見えそうで、亮は一生懸命目を細めて見つめてみた。でも、じーっと見れば見るほど、くっきりしていた山の黒い輪郭は、オレンジ色の空に溶け込んでぼんやりとなっていってしまう。横に伏せて腹ばいになっていたフクロウの深くてふさふさした毛に指を潜らせてもぞもぞさせていた秀一が父親に聞いた。ねえ、太陽って夜はどこにいるの？敏夫はすぐ横に座る一人息子を見下ろした。秀一の目は真剣に疑問をぶつけている目だった。その向こう側に伏せて秀一の顔を見上げていたフクロウが、今度は敏夫の顔を見た。その向こう側に座った亮は、うつむき加減のまま、ちょっと斜めに見上げるような目で秀一の横顔を覗いていた。秀一は亮がそんなふうに自分を見ているなんて気づかない。湧き起こった疑問にせっつかれて、父親のシャツの裾を引っ張った。ねえ、どこ？秀一の熱心さにつられたのか、フクロウも垂らしていた舌をしまって口を閉じ、両耳をしっかりと前に向けて立てて、やたらと真剣な顔をして敏夫を見上げていた。 あるいはまた、ボールを出してくれるものと勘違いしているだけかもしれないけれど。龍馬といえば、上目遣いの黒目をちょこちょこ細かく上下させて、秀一と敏夫の顔を代わり番こに盗み見ていた。敏夫は秀一の頭の上にポンと手のひらを乗せた。スポーツ狩りに買ったばかりの父親譲りの硬い毛が、敏夫の手のひらにチクチクと当たった。そうだな。夜になると空からいなくなっちまうもんな。亮は人を品定めするような目でちらちら敏夫と秀一を見ていた。目を合わさないように注意しながら。しっかりと秀一の目を見据えて敏夫は逆に聞き返した。どこへ行ってると思う？秀一は顔を下に向けて考えた。背中が丸まって猫背になる。頭に敏夫の手が乗っかっているからなおさらだ。黙ったままあぐらをかいている膝と膝の間の芝生をぶちりぶちりとむしり始めた。フクロウが首を伸ばして芝生が抜けて砂っぽい土がほじくり返された箇所をくんくん嗅いだ。秀一の手に鼻先が当たった。秀一は考え込みながらその手で無意識のうちにフクロウの頭を撫でた。フクロウはお返しに低い位置に下がった秀一の顔を今度は首を上に伸ばしてペロリと舐めた。そんな二人を見て敏夫は嬉しそうな顔をしていた。一人だけ違う空気を吸っているみたいで、亮は仲間外れにされたような気持ちになってしまう。そんな気持ちを紛らわそうと、フクロウの背中をそっと撫でてみる。フクロウが伸ばした首をねじって亮を見上げた。おかげでちょっぴり亮は救われた。深く垂れ下げていた頭をガバッと跳ね上げた秀一は、西の空を指さした。敏夫は慌てて手のひらを秀一の頭から離した。フクロウが反射的に秀一の指先を見上げる。あの山の向こう側にずっと隠れてる？うん、それもいい考えだと敏夫は思ったけど、ここは秀一を傷つけないようにと黙って一回うなずいてから、敏夫は柔らかく秀一を諭した。うん、でもな、ずっと隠れているだけじゃダメだぜ。
なんで？
どうしてという顔をして秀一は手を下ろした。つられてフクロウの視線も下がる。亮はフクロウの背中に右手を乗せたまま、左の手で頬杖をついた。太ももの上に肘を置いて、そんな風にして自分は分かりきっていることだから興味ないよと態度で示そうとしているのだけれど、話の続きが気になってどうしても二人の方をちらちら見ちゃう。ちらりと亮の方を見てから、敏夫は秀一に聞いてみる。太陽って朝はどっちから出てくる？今度は後ろの方を指さそうとして、秀一は敏夫を見上げたまま左手をぐりんと振り回した。敏夫を見上げて、あっちと言おうとした矢先、左手が何かにバチッとぶつかった。敏夫がおよよっとでも叫びそうな、驚いたような焦ったような顔をした。よもやと思って秀一が左側を見ると、顔をはじかれた亮が倒れそうになるのを向こう側に手をついてなんとかこらえたところだった。亮はちょっと目を膝元の芝生に落とした時だったので、不意打ちを食らって一瞬何が起こったのかわからなかった。ただ、目の前の景色が白くチカチカ光って、クワンクワンと激しく揺れるのを感じただけだった。頬杖していた左手をさっと地面についたのは、体が勝手に自分を守ろうとしたからだった。2、3回強くまばたきをすると、景色の揺れは収まって、沈みかけた夕日が見えた。ああ、日が沈んでいくなと思ったら、右の方がジンジンしてきた。痛いんだと思って手でさすり始めると、右肩をつかまれた。見ると、秀一が笑いたいのやら、 恥ずかしいのやらわからないような顔をして謝っていた。それを見て聞いて、やっと亮も、ああ、そうかと、何が起こったのかが理解できた。亮が秀一と敏夫に声をかけられて、ただ力のない笑いを浮かべて、コクコクうなずいているのを、フクロウが不思議そうに見上げていた。ひとしきりごめんね攻撃をして、一息ついた秀一は、思い出したように自分の左手の甲を軽くさすった。亮の頬骨は結構突き出ていたから、当てた方も痛いらしい。もちろん当てられた方だって他の人の場合よりも余計に痛いのだ。二人して痛むところをさすっていたら、妙な間が一同の間に空いてしまった。最初にその不自然な空気の流れ、正しく言うと流れのつっかえだけれど、それに反応したのはフクロウだった。誰の声もしてこないので、どうしたんだろうと耳を左右に広げて他の三人を見上げた。そんなフクロウの仕草を目の隅で捉えて、敏夫は我に返って言った。で、何話してたんだっけ？秀一が口をポカンと開けて、何とも間の抜けた顔をして敏夫を見上げた。このままだと話が進まなそうなので、右頬をまださすりつつ、亮は言った。太陽は朝は東から昇るって。本当はこれは言い過ぎで、話はどっちから出てくるかで止まっているのだ。落ち着いているようには見せてはいるけれど、早く話の続きを聞きたいので、亮は思わずちょっとだけ先に進めてしまった。先に思い出されて、敏夫はちょっとだけ悔しそうだった。けど、すぐにまた話し出した。そうそう、西から沈んで東に昇るだろう。亮は言い回しがなんだかおかしいと感じ取ったけど、黙っていた。秀一は頼もしそうに父親を見てうなずいた。うなずき返しながら敏夫は続けた。ってことは、夜の間に空の反対側まで行かなくちゃいけないってことじゃん。じゃあ、山の後ろ側を伝ってるんじゃない？でもさ、敏夫は西の空を指さし、その手を伸ばしたままぐーっと海とは反対側の方の陸へと動かして、真北よりも少し東寄りに行ったあたりで止めた。それだと、あそこから先隠れるところがないじゃん。確かに、半島の方からずっと続いている山の連なりは、この町と隣の市との境目の川のところで終わっていた。それに、敏夫が指さす見慣れた、よく亮も登る山は、太陽が隠れるには、ちと低そうだった。じゃあ、海を泳いで行ってるのでは？海に近い方にある左手ではなく、右手で海を指さして秀一は言った。こっちの手なら、亮にぶつかる心配はない。フクロウが頭の真上の手を期待を込めて見上げた。もしかしたらボールが落ちてくるかもしれない。秀一の手が動くのが目に入って、亮の手が反射的に顔面を守ろうとピクッとした。でも、ビビっているみたいで格好悪いので、全神経を総動員してなんとかここは抑えきった。敏夫は亮がなんとかしてメンツを保とうとしていることには気づいていない様子で続けた。朝までずっと泳いでちゃ大変だぜ。それにずっと潜ってなきゃならないしさ。またもや外れた秀一は右手を膝の上に落として口をちょっと尖らせた。期待が外れたフクロウはまだ諦めないといった感じでその手を見つめていた。敏夫は少々慌てた様子で話のテンションを少し高めた。空も山も海もダメだったら、他にはどこがある？秀一は口をすぼませたまま顔をやや傾けた。考えるのが嫌になってきている現れだ。ほら、あと一つしかないじゃん。敏夫はそう言って手をグーに握って地面をわざとトントンこづいた。